便落語百選。今夜は三遊亭小遊三さんのうなぎの太鼓をお楽しみいただきます。今月の深夜便落語百選、今夜の解説は桂米助さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
秋、食欲の秋で美味しいものがいっぱい出てきました。
そうですね、もうこれから栗が出てくるね、えもう本当にマツタケは出てくる、
はい、
サンマは出てくる、特にナスなんてね、秋ナスは嫁に食わせなんて昔言葉ではあったぐらいでね、美味しい、もう何もでも食べ物はうまい時期ですよね。
そうですね。米助さんは魚と野菜と比べてどっちがお好きですか？
どちらかというと魚の方がね、だから大好きですからね。サンマとか、このサンマも昔は刺身なんかで食べなかったんですけど、最近は刺身でも食べられるようになったしね。
ああ、そうですね。私はなかなか食べられない、松茸を今年は食べられるかどうか。
匂い松茸、味しめじって言いますからね。
そうです
ね。でもやっぱり松茸はね、腐っても太陽に松茸食べただけで幸せになりますよね。
そうですね。あの香りがね、何とも言えない、
何とも言えず、
そうですね、
あれだけは本当にね、人工的にできないそうですからね、まだね。
そうですね、
うん、
さて、食べ物と言いますと、その香りというとね、うなぎもね、
はい、
焼く匂いが、
あれは焼いてる匂いでご飯2杯食べられますよね。本当に
そうですね、うん、最近はね、なかなかあの値段も高くて大変なんですけども、
はい、
養殖できないかとかね、いろいろ夢も広がりますが、さて今夜の落語なんですが、このうなぎにですね、宴席の座興を取り持つ、まあ、方のことを言う太鼓持ちですか、
はい、
奉還を続けてうなぎの太鼓という話なんですが、
そうなん
ですよね、これどういう話なんですか？
あの太鼓持ちというのは、あの女性は芸者さんですけども、
はい、
太鼓持ちはその芸者さんの脇にいて、また男の人ですが、こう座を陽気にさせる、これを太鼓持ちなんですが、で沖屋に所属しているのが、まあ、普通の太鼓持ちなんですが、
はい、
この野太鼓というのはね、沖屋さんに所属してない、 いわゆるフリーの太鼓持ちなんですね。
野太鼓、昔はそういう人が、
ね、野太鼓っていうのがやっぱり結構いたんですね、
はい、
でそういう方たちはやっぱり生活も安定してませんから、だからどっかでいわゆる道を歩いてる人がどっかで飲んでるとか、そういうお客さんをこうグッと掴んで、それで、ご祝儀とかご馳走になろうかなとか、そういうのをいわゆる野太鼓というんですね。
ああ、そうすると相手をこう、なんて言うんでしょう、こうもてなすというか、言葉でもてなす
というか、言葉でもてなすというか、でうまく誘って、はあ、それでご祝儀をいただいたり、
はい、
食事をご馳走になるという、そういうのがいわゆる野太鼓なんですね。でこれは一八という野太鼓が、でうなぎを食べたいって言って、そこにお客さんを誘う話なんですけどね。
そうですか。聞きどころはどういうとこですか？
これはね、聞きどころはね、もう太鼓持ちのよいしょとですね、
はい、
それから相手のお客さんとのやり取りがめちゃめちゃ面白いんですが、これ小遊三さんのこの太鼓持ちがね、超一流です。本当に素晴らしい。僕ね、もう21歳から小遊三さんが、小遊三さんが21歳、僕が20歳の時からずっと付き合ってるんですけども、本当にこの人はあの太鼓持ち、本当に太鼓持ちだったんじゃないかと思うぐらいね、本当にこの太鼓持ちがうまい。で、テンポの良さ。これをぜひね、今日の聞きどころというか、ぜひ聞いてもらいたいですね。ああ、こういった昔の野太鼓がいたんじゃないかと。でそれが今度は後で愚痴を言うところ、またこれがまたうまいですよ。本当に今日はね、ちょっと今日お聞きになる方は小遊三さん、別に僕よいしょする、俺がよいしょして太鼓持ちみたいによいしょしてるけどそうじゃないけども、これ本当に今日お聞きになる方は小遊三さんの、なかなかめったにやらないです。
あ
の太鼓腹とかなんかは結構やるんですが、
ええ、
このうなぎの太鼓ってのはなかなかやらない。
ああ、そうですか。その今の小遊三さん年齢でやっぱりこう一番こう味わいが出てくるような、そんな
味わいというか、この方はね、テンポの良さをぜひ聞いてもらいたいと思います。
そうですか。
今ナンバーワンじゃないですか、このテンポの良さとキレの良さは。
テンポとキレですね、 ではじっくりとお聞きいただきましょう。三遊亭小遊三さんでうなぎの太鼓。
温かい拍手をどうもありがとうございます。これでご祝儀でもいただければもう、それに越したことはないんでございますが、なかなかそううまくはいきませんで、どんな仕事でも、商売となるとこれが優しいというものはないんだそうでございまして、話家なんてな世間からいい商売だなってなことを言われます。寄席が終わってその辺で一杯やってますとね、いいよなおい、俺たちはお前8時から5時まで勤務時間ってのがあってよ、それ働かないってと月給もらえねえんだよ。お前たちはなんだよな、座布団の上座ってんのがあれ勤務時間だろこないだ寄席行ったけど大勢出てきやがるよな、一人いくらもやらねえなあれな。お前たちの勤務時間は1日15分か、冗談言っちゃいけませんよ、13分ですよ、余計悪いじゃないかこの野郎なんてんでね、思いっきり言われることがあるんですが、なかなかどうして、これだけのお客様の前で座布団の上座って一席喋るっていうのは楽ですやっぱりどこをどう考えても楽ですね。大抵はね、一日中働いて、ね、お疲れでしょうからどうぞ座って休んでくださいと、休む形が座ってる形ですからね私らはもう仕事してんのが座ってんですから、これ以上楽にやるには寝転がって喋るよか手がないんでございますが、でもまあ一口に芸人と申しまして、いろいろと種類がございます。太鼓持ちという、今日いらっしゃってるお客様は太鼓持ちってと、ああいうもんだなと大体はお分かりかなと思いますが、今の若い方は太鼓持ちったって分かりませんのでね、どんな持ちですかなんてなことを言って、これはまあ男芸者ってやつで、今もう絶滅寸前でございます。でも全くいなくなったわけじゃないんでございまして、吉原に何人か、おりますが、これはまあ、商売の仕方はこれは昔とは違いまして、今は観光客相手に昔こういう芸がありましたというようなお座敷芸というね、そういうものを披露しているというような塩梅でございますが、これは大変でございましょうな。私たちはもうここで喋ってお客様が気に入らなそうな顔したら向こうから逃げちゃえばね、別に、どうってことはないんでございますが、太鼓持ちは座敷でもって差し向かいでございますから、でましてお酒の席です。逃げ場はありませんしね、まあ余計な方がいいだろうってんでね、パーパーパーパーやるってとうるせえねんで、お前あの太鼓は、あの野郎がね、ひってんで甲高い声出すってと刺身の色が変わっちゃうんだよ、よくないよ、今日はねちょいと静かに飲みたいんだよ、あいつうるさい、いいよ、呼ばなくてなんてなことになる、じゃあ静かな方がいいかってんでちまちまっとしてるってと、あいつあれでも芸人かよ、おい、やに陰気だねどんこないだ噺家のお通夜行ったけどあっちの方がよっぽど陽気だったら冗談じゃない、座が閉めちまうよ返しとくれってなことになる、したがってまあ、 腕のいい太鼓になるってと決してお客様に逆らわなかったそうで、一発いい天気だな大将、いい天気ですね、こんないい天気10年に一遍あるかないかでしょ、おい雲が出てきたよ、出てきたね大将、いい雲だ、10年に一遍出るか出ないかの雲だね、ほらご覧あの雲の上にのんちゃんがいるよ、嘘つきやれ、今食った刺身うまかったな、おいしかったね大将、私はあんなおいしいお刺身いただいたことございませんよ、でもちょいと筋があったろう、筋だらけだったね今食った刺身は、ああ筋がなくたっていい、歯挟まっちゃって食べにくいもん、わけほうの板前生意気だったな、生意気ですね大将、じゃあ大将の代わりに張り出そうかと思ったよ、でも可愛いとこもあったろ、可愛いんだって、体全体可愛いね、あの若い板前は、おどっか行こうか、行きましょうか、よそうか、やめちゃいましょうなんというね、もうどこまでも後をついていくという、でこれはまあ赤坂で、誰新橋で誰と言われるような太鼓持ちになるってと、これはもう大変でございます。ところがあんまりお座敷にお呼びがかからない、どういうところで商売をするのかってと、昔ですと、神田須田町あたり日本橋界隈、人が大勢出るとこへ網張ってまして、ちょいとでも知った顔が見つけるってと、100年も可愛がられたチンコロみたいに嫌になれならしくそばへ行ってんよ、どう大将すごいって、てめえの方がよっぽどすごいんでねこれ、
俗にこれを野太鼓と言いまして、お客様を魚に例えてございます。お宅行って引っ張り出すのは穴釣り、その辺で引っ掛けるのをおかずりで、客に逃げられたりなんかすると、はいけねえ、釣り落としたなんてんでね、随分と失礼な話があるもんでございまして、どう暑いね、こう暑いってとね、魚出てきませんよね、しけだね、どう、おや、あら、あ、なるほど、商売の愚痴は言うもんじゃないってが全くだね、出てきましたよ魚が、向こうから浴衣が来て歩いてくる人、どっかで会ったよ、あちらの旦那、誰だっけな、あ、思い出せないね、脳が肉離れ起こしたかな、ちょっと頭冷やしてやろうか、ダメだ、間に合わねえ、そばへ来ちゃったよ、しょうがねえ、餌放り込んでみようか、どう、大将、おう、なんだ、誰かと思ったら師匠じゃないか、おや、しょうはないでしょ、また。いやー、奇遇でございますな、こんなところでばったりと。いやー、お暑いじゃありませんか。なんでございますな。先だっては、私、バカな酩酊をいたしまして、もう大変な失礼をいたしまして、申し訳ない。いや、全くの話が。いや、だけど大将、あの騒ぎてえのはございませんでしたね。うわーっと抜けるような騒ぎを。師匠、お前さん、私とどこで会ったか覚えてんのかい？
覚えてますよ。ねえ、芸者衆を大勢呼んで、さあ、飲め、歌えってんで、うわーっという騒ぎを、バカな、私、酩酊をいたしまして、
お前さんと会ったのはね、麻布の寺だよ。
は？
麻布の寺、そう。歌沢の師匠が死んだろ？なんかお前さん、反転して働いてたよ。タバコ粉かなんかにけつまずいて、客に剣突く食らせたよ。
さよでござんすな、へえへえへえへえ、
で、大将がお帰りになる入れ違いに私、知ったお客様とばったりと、
一発これから新橋へ繰り出すがついてくるかってから、へい、ぜひお供ってんで、
バカなあご馳走になりまして私、どうもその説は人にご馳走になったの俺に礼言ったってしょうがねえじゃねえ
いかがなもんでございましょうな、せっかくこうして、会えたんでございますから、ちょいとその辺でいかがなもんです、ちょいと このようなことをこう催しませんか、
はあ、ダニだねとまあね、せっかく会って右と左にさよならってのもね、寂しい話だ、だけどね、ご覧の通り私は今日浴衣だよ、これ遠出はダメだよ、遠出は近間だよ、
近間結構でございますな、
師匠何かい、うなぎを食べるかい、
おっしゃいますな大将、土曜のうちにうなぎにご対面なんざね、幸せの行ったり来たりでどっち行っていいか分かんなくなりますな、うなとと結構だす、ぜひお供、
そう、この先にね知ったうなぎ屋があるんだ、だけどねちょいと断っとくが、うちがねあんまり綺麗なうちじゃないよ、
何をおっしゃいます大将、私うなぎをいただくんですよ、うなぎを食べるんですから、別にうちを食べるわけじゃないんですよ、うちを食べるのはあれはシロアリですから、くだらねえことは言うなよ、この先だよ、
ああそれでございますか大将、
大将は何でございますか、お宅はまだ千のとこでございますか、
師匠何かい、千のとこなんてお前さん私のうちを知ってんのかい、
知ってますよ、よく存じ上げてます、
まだ千のとこで、そう、そういうのとこだよ、遊びおいでよ、ぜひ伺いますんで、
ですからこの大将のお宅は千のとこでございますな、大将の千のお宅ってのは何でございましょう、これこれずっとこうまっすぐ行くような、左へ行くような、右へ行くような、こう道がこうなってますな、
どうなってんだよ、遠慮することはないよ、遊びおいでよ、ぜひ伺いますんで、
おっしょ、このうなぎ屋だ、あんまり綺麗なうちじゃないだろ、
はっはー、なるほど、関東大震災を免れたというやつでございますな、うち全体がこう少し考えてますな、しかし何でしょう、こういうお宅がまたおいしいものを食べさせる、
そうなんだよ、
で私はねひいきにしてんだ、
私はねちょいと職人と下話をするからお前さん先上がってな。いやいやいや遠慮することはないよ、あ先上がってな、ああすぐと、うん、あ行くから。さようでございますか。へい、では家来は遠慮いたしませんので、い、ではお先に、えいトントントントントンストトントンと。ははあ、なるほど、あんまりいいお宅じゃないねこちら。ええ、私が上がってきたら子供が勉強机を抱えて裏橋号から降りてった。ええ、客がいないってえとここが子供の勉強部屋ってわけだ。でもね土曜のうちにうなぎにありつけたってところがほらまだ運がありますよ私はね。おおどうも大将、お先に失礼をしております。さささ、まあまあまあまあまあまあまあ、どうだい師匠、あんまり、綺麗なうちじゃないだろ。驚いたか。ええー、何をしちゃいますよ。そう言ったら身も蓋もございませんで、なかなか風情がございますな。うん、せっかくあったんだね、こういうものは縁のもんだよ。ひいきにするよ、これから付き合うじゃないか。どうもありがとうございます。ぜひ一つ。で、大将のお宅は、おお、千のとこだよ。遠慮なく遊びにおいでよ。さようでございますか。大将の千のお宅ってな、確かこのずっとこうまっすぐ行くような、左へ曲がるような右へ曲がるような、確か大将の千のお宅には、ああ入り口がありましょう。当たり前じゃねえか。玄関がなくてどうすんだよ。おお、しょしょ、おら来たよ、酒が来た。おお、お姉さん、あ、これはどうも相すいませんな。ああ、新子ね。大将、まあ、お近づきのお印に私が、よろしいじゃありませんか。ね、私のお酌でなんでございますが、ちょっと失礼をいたしまして、大将が私にお酌を。恐れ入りますな、また。恐縮でございます。じゃあ、まあ、一つ。いや、ったったったったった。はい。それでは、再会を祝しまして、缶のパイというような、缶のパイと申しましても、乾いたおっぱいじゃございませんね。いや、実にどうくだらないね、言うことが。こんなことを言って、私は一生終わっちゃうから。バカバカしったって、なんたって。それじゃあ、いただきますね。はあ、いい酒ですな。はあ、なかなかいきます。私は、それなんだ、私は缶のな。夏場の暑い盛りでも、缶。冷やいけません、冷や。いい、もう一つ、よろしいじゃありませんか。ね。いいよ。私はもう、大将にお手数をかけちゃ、誠に申し訳ない。失礼ながら、手酌でやらせていただきますんで、よ。大将。この新子でございます。この新子召し上がって、うなぎ屋の新子というのはこれお釣りできております。私が、大将にうなぎの講釈をするというのもはなはだ僭越ではございますが、これはなぜうなぎ屋の新子がお釣りできているかという、うなぎというものはこれ手間がかかりましょう。そりゃそうです。裂いて蒸しかけてタレつけて焼く、ね、その間こう待たせるんですよ。待つ身がこれがまたいいんです、ね、待つのも料理のうちでございます。でその間、新子でつなげるというやつ、ね、したがってうなぎ屋の新子というのは大変におつにできてるとこういうような塩梅で、全くの話が、ですからこうスッとして蒲焼き二人前お待ちどうさまってサッと出てくるようなうなぎ屋、これはいけません。これはもう下の下でございますんでな、これは待つというところがよろしゅうございまして、サッと出てきちゃいけませんので、蒲焼き二人前お待ちどうさまでございます。
早いね大将。
大将、なんでございますな、食べ物はこう行きたいですよ、あつらえる途端にずっと出てこないことにはね、食べたいものも食べたくなくなっちまって、要するに全くの話が、家来が、毒味をいたしますんで、どのようなうなととか、この薬味をトンストトントンストトントントントンとこういきまして、大串でいけず小串でいけずこの中串でやすでございます。どのようなうなととか手前が一つ、大将こういけますな、はあ、さすがですな、これならもう申し分ございません。ぬるさとまままままめしゃがって、いや舌へ乗せるとろっときますな、こうでなくちゃいけませんので、遠慮いたしませんので、
一つ大将、ご指摘願いますよ。お前さんの出世にはね、片棒担ぐじゃないか。ね、長い付き合いしよう。うん、うん、遊びおいでよ。ぜひ伺います。伺いますよ、大将も。うん、伺いますからさ。大将のお宅は、だから千のとこだよ。千のとこ。確か、大将の千のとこってのは何でございますな。こう、まっすぐ行くような、左へ行くような、右へ行くような、確か大将の千のお宅には屋根がありましょう。当たり前じゃねえか。屋根がなくてどうすんだ。またうちの家内がね、芸人が好きなんだよ。役者衆の浴衣屋なんぞたまっちゃってしょうがないんだ。あげるからさ、取りにおいでよ。伺いますよ。伺いますよ、ですから。ですから大将のお宅はだ、千のとこだってそう言ってんだろ。ああ、千のとこ。千のとこの神隠しって実にどう。伺いますんでよろしく。あ、大将、どちら、どちらいらっしゃる。はばかりで、はばかり。あ、はばかり。でございましたら、家来がお供をいたしますんで。おい、目まぐるしいね、堪忍しとくれよ。私がはばかり行くのにお前さんがついてきたってしょうがないだろ。私が楽ができるわけじゃないじゃないか。それともお前さん何かい、金閣寺の差し向かいが好きなのかい。なバカなことはないだろ。いや、私はね、細々が気を使われるってと、かえってこっちがくたびれるんだよ。予想じゃないか、そういうのは。客と芸人ってとね、なんかちょいとのことでもってスッとこうなるんだね。もう友達付き合いにしようね。君、僕、俺、お前、この方がね、長続きするんだよ。ね。はばかり行くだけだから、ゆっくりやってなよ。さようでございますか。どうも恐れ入りますな。では、一つ、家来は武将いたしますんで、えい、行ってらっしゃいし。へえ、とさは若いがね、相当遊んでますよ。ね。でなきゃね、ああいうセリフは出てこない。ねえ。それはね、客なんてえな、師匠なんてなことを言ったってちょいと一杯入るってと、おう太鼓持ち何かやれなんてなことを言うんですよね。えそれが、友達付き合いしようじゃないか。君、僕、俺、お前で行こうよ。その方が長続きするよ。ねえ、大将どちらへ、はばかり。おじゃあお供、いいやいいやいいや、友達付き合いなんだから、スッと言ったね。なかなかね、ああいうセリフは出てきませんよ。相当家くらなくしてるね。ねえ。あの客大事にしよう。ね。あの客しくじるようじゃしょうがないや。ああ、目つきがいいね。なんか仏様みたいな目つきしてるよ。ねえ。はあ、私もね、運が向いてきたよ。ねえ。師匠がそう言ってたよ。芸人ってな、まめにしなくちゃいけないってね。犬も歩けば棒に当たる。当たりましたね。大当たりですよ、まったく。駅舎もそう言ってた。お前さんは今日、辰巳の方角に運勢が開けてるって。なるほどね。辰巳の方角。ね。渋谷界隈ですよ。なるほどね。もうね、可愛がられてね、お出入りができる。で、おかみさんに、おのと、あの一発さんということはなかなか面白いじゃないの、なんとかしておあげなさいな、なんてなことをね言われて、ご祝儀いただき、だから芸人やめらんねえやったくな。ちょいとはばかりが長いね。あいつもいいけどね、武将でいけないなんてんでしくじっちゃつまらないからね、こういうところはね、芸人の腰の軽いところを見せようじゃないかね。姉さん、はばかりここだけ、ああそう、ああいい。大将、大将お産がお長いようでございますな。家来の一八、お迎えに参上をつかまつりました。大将大将大将中からいきなり脅かそうってんですか。そうはいかないってんですよ。じれっていうのは本当に。でも、もうこっちはね、先制攻撃ってのありますから、開けますよ本当に。遠慮しませんよ、開けますからね。大将嘘つかないの本当に。いないね。落っこっちゃったかよ。なきゃねえやな。どうしたの、声入ったお客様帰った。
帰った。へえ、また偉いね。俺がいたんじゃ、え、酒がまずかろうってんで、勘定を払って、これはね、2階の男に渡してくれってなことを言って、こういうものをね、帳場へ預けて、スーッと帰った。粋だね、やることが。お姉さん、ちょいと帳場へ行くとね、今お帰りになったお客様が、私に言ってんで、こういうものをね、帳場へ預けてありますから、それ持ってきて、それからついでにお調子2本、早いとこ頼むよ。そうそうそうそう、食べるものは食べちゃってね、飲むものはみんな、飲んじまって、はい、ご苦労さん、いいよそこへ置いて。あれ、いや、それは勘定書きでしょ。いや、そうじゃなくて、こういうものがあったでしょ、2階の男に言ってんで。ございません。あ、そう。あ、じゃあこんなのがあったでしょ、こんなのが、キュッとこうひねったやつ。え、そういうものもございません。あ、そう。うん、じゃ初回だからこれ飲み食いだけか。うん、でその勘定はもう済んでんでしょ。え、まだいただいてないのでございますが。いただいてないって、ああ、おなじみ様で、お前さんのとこで、月杖にまとめて取りに行くんだ、そうだろ。いえ、初めて来たお客様で。なことはないよ、お前さんこの店へ来てね、まだ間がないから、あのお客様のお顔を存じ上げない、そうでしょ。13年います。ずいぶんいるね。また13年って猫なら化けるよそれ。え、13年いて初めて来たお客で勘定払わないで帰った。おい、ま、勘定ってそう言わなかったのかい。はい、お勘定と申し上げましたら、俺は浴衣着て家来で、2階で羽織を着てんのがあれが旦那だから、あちらからいただけ。おいおいおいおい、そりゃ私はこれ羽織は着てますよ、これ営業上晩やむを得ず着てんだ。これじゃあお前さんとか何かよ、おい、うなぎの勘定ってのは羽織を着てるもんが払うことになってんのかよ。おい、じゃあ逃げられちゃったんじゃねえか、これ手銭でやってんだよ、遠慮することも何にもねえじゃねえかよ。しかし口の利き方で分かりそうなもんじゃねえか、どっちが客でどっちが取り巻きか。いや、しかし、ま、大変なやつがいるもんだね、おい。はあ、そういやな、人のことを師匠師匠ってやる。お宅はどちらったら、千のとこだ、千のとこだ、千のとこで叩きってやるんだよ。目つきの悪いやつだったな、泥棒猫みたいな目つきしてやったよ。何がおかしいの？え？私は勘定を払うんだ、客だよ。ぼーっとしてることはないだろうし、尺ぐらいしたらどうだろうな、った気が引かねえんだから。え、もうちょいとケツ持ち上げなきゃ出ないよ。お前のケツじゃないよ、バカだな。とっくりのケツは、お、邪険な積み方しやがって、まったく。まずい酒だね、おい。え、なんて酒これ、頭まさむね。いかにもピンピン来そうじゃねえか、おい。それからね、ついでだから言うが、このうなぎ、え、さっきは客の前だから、うーん、舌に乗せるとトロッとくるかなんか言ったけど、これがトロッとくるかい。これが3年口放り込んどいたってトロッとなんて来やしねえや。え、みりん干しの方がまだ柔らけえや。どこで取ったんだこのうなぎ。天井裏かなんかカサカサカサカサ張ってたんじゃねえのかい。たにも、それからこの新香、うなぎ屋の新香なんざおつに食わせるもんだよ。赤だの黄色だの綿だくさんのきゅうり、ガチャガチャだって食いやしねえ、こんなもの。この紅生姜、ご覧紅生姜、なんで赤くするか知ってるかい。え、梅酢へつけるんだ、梅酢へ。梅とうなぎてえのはね、昔から、敵なんだよ。それをまあ客に食わして、客殺そうってんのかよ。言いたかねえがそうなるじゃねえかよ。それからこの奈良漬けをご覧、奈良漬けを。奈良漬けなんてものはね、厚めに切って前歯でポリってから奈良漬けだよ。薄く切りやがったね、おい。これ奈良漬け一人の力で立ってんじゃねえじゃねえか。隣の壁へ寄っかかってんだよ、こうやって。株どかしたら奈良漬けひっくり返っちゃうじゃねえかい。早いとこ奈良漬けを独立させたらどうだい。ったくもう、汚ねえうちだねど。少しは掃除ぐらいしたらどうだろうな。うん、とこの孫らんとこの孫。ね、王居の虎としてやる。何を 偽物です。当たり前じゃないか。こんな小汚いのうちでもって本物の王教かけるかい。いいかい、昔からね、うーん、牛虎のものは江戸に当たったってうなぎは食わねえってんだよ。え、それはまあうなぎ屋でもって虎の掛け物をして喜んで、主にそう言ってきな、もう少し頭を働かせるようにって。え、まあ、言うだけのことは言ったんだよ。勘定払うよ、勘定。掘らなきゃしょうがねえ。いくら勘定、え、いくら。9円85銭でございます。高いよそれ。そ、ボリすぎだよおい。こんな食えもしねえうなぎが2人前だろ。お調子が2本2本じゃねえか。お通しみてえな進行だよ。9円85銭、高いよそれ。でもお連れ様が3人前お土産にお持ち帰りになりましたんで。土産に持ってった。よくそこまで手が回りやがったねおい。敵ながらあっぱれのやつだ。今度会ったら弟子入りしてや、こっちは。はあ、そういうこともあろうかと思ってね、私はこの羽織のこのところへ10円札を隠してあるんだ。え、この10円だってね、私が稼いだお足じゃない。私が芸人になる時にお袋が後から追っかけてきて、これからはお前のそばにいられない、もしなんかよほど困ったことがあった時に使っておくれと涙ながらにくれた10円だこれ。その10円をこんなくだらねえことで使おうとは夢にも思わなかった。おふくろに対して面目ねえよ、あったく。ご覧この10円札の影の薄いことを。今日ここで別れたらいつまた会えるかわからねえんだ。はい、10円。何よ、15銭お釣りになります。いりません。お前さんにあげます。いろいろ気を使ってくれたから、こんちしょう。え、今さら15銭お釣りもらったってしょうがないでしょ。ん、用事をくれ、用事を。何よ、またいらっしゃい。誰が来るか、こんなうち。ふざけちゃいけねえ、本当に。おう、わげし、ゲソが出てない、ゲソが。出てるじゃありませんか。なんて口の引き方するんだい。出てないからそう言ってんだよ。出てるじゃありませんか。で、出てるって、おい、こんな小汚ねえけど、私は芸人だよ。え、今朝買ったマサの取った新品だい。うん、あれでしたらお連れさんがお履きになりました。
三遊亭小遊三さんでうなぎの太鼓をお聞きいただきました。
面白いでしょう。こうやってね、まあ騙された本人は悲劇ですが、こういうのは聞いてると面白いですよね。本当に
そうですね、まあ、本当にこう全然名前も知らない人にね、うん、話しかけてうまくいったと思ったら逆に。
そうなんですよ、騙されて あそこからの今度は小遊三さんの愚痴のね、聞き方が、実に面白いですよ。
そうですね、ガラッと
変わってね。だからもう本当に僕らだって結構ね、まあ、お客さんやなんかに連れられていって、よくこんなとこ自分で食べたことがあるかっていうようなところに連れてってもらったりなんかすることもありますけども、でもね、自分の金じゃないからお客さんだからいろいろ、あ、うまいですねとかなんかいろいろ言ってることってよくありますけども、これが本当にそのまま地になってるというかね、こういう感じですけど、まあ、小遊三さんと僕が飲みますと、小遊三さんがどっちかっていうとわーわーわーわー騒いで、私が愚痴言ってるばっかりですけどね、本当に。
あ、そうするとそこら辺でもしっかりと
多分勉強してるんじゃないですか、私の愚痴のところ
でもこういうふうにね、前半と後半とガラッとこう口調とかその、まあ、自分の心境なんかも変わってっていうのはなかなか難しいんでしょうね、一つの話。
これがやっぱりね、芸なんですよね、最初の時の一発のいわゆる野太鼓がよいしょする時、
はい、
で騙されてからは今度は本音が出てくる、
本音が出てくるっていうところが、
そういうところがね、やっぱりすごいところで、まあこれがまたね、なんとなく落語のいいところなんですね。これが、だから、これをお芝居でやるとなるとなかなか難しいですけど、落語の場合ですと、こうやっても想像してくださいっていうことでもって、で、最後にお土産を持ってって、で、正目の入った、いい下駄ですよ。おろしたてだと思いますけど、それまで持って帰っちゃったっていうのがね、それが下げになってるって。まあ、これが通常の下げなんですけど。
そうですか、このお連れの方が入っていく。
もう一つ、風呂敷に包んでまた持って帰っちゃったっていう、だから全部持って帰っちゃったっていうやつもあるんですけどね。まあ、いろいろ下げは、でも、通常はこのお連れさんが、お履きになって帰りましたってのが、これが通常の下げになってるんですけどもね。ね、 あですから下げまで、あっとそこまでやったのかっていう、実に面白いなと思いますね。
そうですね。でもこの一八さんが10円持ってたってところはちょっとおかしくてですね、
これはでもね、昔の人ってもし何かがあった場合ってことで、結構あの腹巻き胴巻きの中にやっぱり、僕らももし東京落語家になる時にもし何かがあったっておっころがそういうところに、いわゆるその頃は千円札かなんかでしたけどね、僕らの頃はそういうのを縫ってくれたりとかね。だから昔の人たちは必ずというか、1円札とかや10円札とか、もし何かがあった場合ってところを襟の裏とかいろんなところにみんなね、昔ももしの場合があるってんでやってたと思いますよ。
まあ、まあ、備えあれば憂いなしで、私もちょっとこう払えるのかしらとハラハラしてしまったんですけど、
今はほらカードがあったりしてますからね
カードがない時代、
ね、カードがない時代だから
ちゃんと備えてたんですね。
そういう風になってるという感じですよね。
そうですね。
でそのうなぎというのはその当時というでもまあ、結構高いもんで、で夏のうなぎっていうのはね、本当にみんな需要があるとか、なんか体のためとかっていろいろ食べて、はい、今でもやっぱりうなぎって贅沢なもんですけども、でもこれ江戸時代あれですね、平川源内さんが土用の丑の日にうなぎを食えって勧めたらしいですね、
は
い、
そうなんですか。
一種あの夏は暑くてうなぎが売れないんで、キャッチコピーでうなぎを食べなさいって言って、それから現代も夏のあの土曜の丑の日にうなぎを食ってるらしいんですが、本来うなぎの旬は冬だそうでございまして。
そうなんですか。
だからこううまくその辺をね、キャッチコピーでうまく持ってったなってのがあったりなんかするわけですけどね。でうなぎに関する落語って言うと、あとは五章うなぎっていうのがありましてね、
はい、
後ろに生まれるうなぎとかいて、五章大臣の五章ですね、はい、五章うなぎとか、あとはうなぎ屋さんがうなぎをつかめないっていう素人うなぎっていうのがあるんですよね。
う
なぎ屋というか、だから結構やっぱり、古典落語はうなぎとかはいろいろ出てきますよね。そばとかは、
そうですね、
意外に出てこないのはお寿司とか、天ぷらは出てこないか、あんまり
天ぷらとかお寿司あんまり聞いたことない
ですね。出てこないですよね。
あ、そばはね、よく出てきますからね、うん、面白く伺いました、うん、どうもありがとうございました。今夜の深夜便落語百選は三遊亭小遊三さんのうなぎの太鼓でお楽しみいただきました。深夜便落語百選、解説は桂米助さん、聞き手は遠藤吹子アンカーでした。